先ほどのお祈りにありましたように、この青年肘川教会青年会の皆様のキャラバンの主題は捧げる恵みということでございまして、捧げるということの意味を改めて御言葉から聞くということをしております。で、まあ、午前中の礼拝でも触れたんですけども、教会にしばらくは来たけれども、やがて来られなくなるという方が日本では多くいらっしゃいますが、その理由というものはおそらく私たちが捧げる奉仕の意味がよくわからなくなるということが一つあるのではないかと思います。以前牧師の研修会で遠くの方に行かれた先生の証というものを聞いたことがありまして、その先生がおっしゃったのは、まあ、初任地で確か金沢だったと思いますが、金沢の教会にとても若くして行かれた時に、まあ、こう教会で役員もされて20年から30年ぐらい大変な奉仕をされた方がの中に一人教会に来られなくなった方がおられるということで、まあ、の訪問をされたそうです。その時にその先生が聞いたのは、その教会に来なくなった方が話している中で、まあ、どうして来るのやめたんですかということになった時に、その方がおっしゃったということが非常にこう心に重かったという話がございました。それは、まあ、その方が20年か30年か、まあ、人間的に考えても非常に長い月日神様を信じて奉仕をしたと。しかしそれでも、まあ、どんな奉仕をしたか分かりませんが、街道清掃からギラ配りからもういろんなことをきっとされたんでしょう。その方の中でものすごく一生懸命、もう本当に自分の命を注ぐようなつもりで奉仕をされた。ところがその結果、誰も教会に来ませんでしたというふうにおっしゃったということです。そのように地元の方であり地域のことを熟知しており、しかも20年から30年大変なご努力をしたその先に、自分の奉仕の結果誰も教会に来ませんでしたと、そういう事実を突きつけられた時に、なんだか膝が折れてしまって、これまでの努力の意味が見出せなくなって、それでやめましたというふうにおっしゃったということです。で、それに対して若い先生は、まあ、その先生ご自身もとても若かったということもありましょうが、大変なこう心に痛みと、まあ、失望感のようなものを味わわれて、そのような方がそんな大変な努力をしたのに、自分のような若造が教会でこれから奉仕をしたところで一体それが何か意味があるんだろうかというような深いこう悩みに取りつかれたという話をお聞きしたことがあります。世の中にはマーケティングというものがあって、まあ、市場調査とかいろんな方法があるかと思いますけれども、まあ、皆さんの方もご存知だと思いますが、ある商品を作ったというときに、かなりのデータを集めて分析していくと、これはどの程度いろんなユーザーから乗り換えがあって、どの程度売れるというパーセンテージとか、かなりの数字が、本当のプロだと出てくるようでございまして、いろんな方法を使ってこう分析などを繰り返していくうちに、この商品がどの程度のヒットになるかということは、もう事前にかなり把握できる面があるようであります。それはもちろんものすごい大金をはたいたという場合かもしれませんが、まあ、そのようにこのようなやり方をすればある程度こういった結果が予測されると、勝てる見込みがだいぶあると、だからそれをやろうという、それがまあいわばこの世の思考法でありまして、まあ、ある経営者などは6割か7割ぐらい勝てる見込みがあったらやればいいというような話をされているぐらいで、まあ、50って言ったらもう危ないけども、とにかく少しでも50を超えて6割か7割、それぐらいの勝てる見込みがあれば、ちょっと厳しくてもやった方が、まあ、パワーも発揮されるし、という話をされている方もいらっしゃいますが、そうに、ほとんどの勝負は、見込みが、勝てる見込みがあるというものをやるという、そういった面があるのではないかと思います。で、以前聞いた非常にこう、なんていうか、これは詐欺なのかなと思った話に、もう、失敗がないと言われている経営コンサルタントという人の話がございまして、その人のところに話を持ち込むと、もう全部の会社を立て直せて、 失敗したことがないという、そういう人がいるということだそうです。で、ある人が訪ねていて、その秘密は何ですかと聞いたら、立て直せる会社しか相手にしませんということ、それが答えだったようであります。これはまあ、ある意味で非常に知恵深いことで、もう怪しげな、立て直せるかどうかわかんない企業を相手にして、自分も失敗したっていう、そのことによって自分のキャリアが傷つくのが嫌だから、もういろいろ分析を重ねた結果、これは大丈夫だというところだけを、と契約をするということ。だからその人はもう失敗しないんで、もう話が来ると全部と契約したら間違いなく失敗するわけです。まあ、その話を聞いて、なんとこの世はシビアなのかという、そういったことを思ったことがございますが、まあ、この話を思い起こしてみても、やはり私たちは勝ち負けというものをある程度予測して、勝てる勝負しかできるだけしないようにしているのではないかと思いますし、このことには理屈上から言っても意味がある、メリットがあるというものしかおそらく手を出しはしたりしないでしょう。自分の中で本当にこのことに意味があるし、メリットがあるし、役に立つところがあると思うからそれをやるんであって、それがほとんど見えないというものについてはやらないと思います。ところが、教会で主に仕える、もしくは捧げる、奉仕するということは、実はこの勝利の見込みというのが、人間的には非常に見えにくいという特徴がある。これが、一つの、まあ、伝道、教会形成、こういった技を、に取り組むときに悩ましい部分であります。まあ、私たちの教会でも実は、木曜礼拝というのをやった時期がありまして、まあ、私が市役所に行って、随分東京をたくさん調べました。その結果、この別府市はサービス業と言われる、第三次産業と言われるものがほとんど8割方であって、要するにほとんどのそういった職業についている人はシフト制で働いている。そうすると日曜日に来れるという方々は実はほとんどいない。8割方の従業員の方々はホテルで働いていたり、美容師だったり、まあ、いろんなそういったところがシフト制でやっているために日曜日に非常に来にくい状態にあると。木曜日にやってみたらどうだろうかということでやってみました。で、聖書にパウロがある町に1年半で泊まったと書いてあったので、それをただ単に鵜呑みにしてですね、1年半まで続けようと。1年半続けて受験者が、礼拝に続かない人が一人もいなかったらやめようと。そういうことでやってみました。で、最初の時、まあ、覚えてる方もいらっしゃるかと思いますが、Google マップでルートを調べて、みんなでビラ配りをしました。何枚だったか覚えてませんけど、結構頑張ったと思います。で、木曜日に来る人がいないかと待ってたんですが、最初の時誰も来ませんでした。で、誰も来ない中で集まってて、誰も来なかったら礼拝しないということでは、自分自身の身が持たないと思いましたんで、誰も来なくても礼拝をすると、説教もするということでやっていきました。1年半続けました。中音でカトリックの方がフラッと来られたり、ホテルで働いている、紙のホテルで働いている、外国の方が、中国の方がフラッと来られたりしましたが、礼拝につながることなく、1年半が過ぎてしまって、とにかく閉じようということで閉じました。まあ、あの、木曜礼拝の奉仕も、意味は何だったのかと聞かれると、答えに窮します。意味があったのかなかったのか、そのことはよくわからないんです。また別の時には、私たちの教会でも歓迎礼拝という名前で、伝道礼拝のようなものを行っていますが、ビラ配りもそれなりにしたりします。で、私も、まあ、家内と一緒にマンションとかいろんなところを巡って、だいぶビラを撒いたこともありますが、あれビラを撒けば余るほど期待心というのは高まっていくわけです。お祈りとかしながら撒くものですから、きっと来るんじゃないかという気が、どんどんどんどんしてくるんです。撒けば撒くほど。そして撒いて、あ、これも本当に誰か一人来るだろうという気持ちになって、当日迎えて誰も来ないとなると、非常にがっかりするわけです。で、こういったことが教会ではままって、これだけのことをしたんだから、一人ぐらい来るだろうとか、むしろこんだけのこと、何もしなかったんだから誰も来ないだろうとか、こういう理屈が通じないという、そういった意味が見出せないというところに、まあ、この神様への奉仕の一つの大きな醍醐味と同時に難しさがあると言っても過言ではないと思います。いろいろ論理で積み重ねたらこうなるだろうとか、人間的に数で考えたらこうなるだろうとか、そういうことがどうも一切通じないんです、神様には。じゃあ一体奉仕って何なんだということを改めて考えさせられるんですが、今日与えられている御言葉の中で、ある女性の姿が描かれています。 まあ、この人は食事の席についておられるイエス様の頭に香油を注ぎかけた。で、この香油はとてつもなく高価な香油であって、まあ、現代のお金に直すと300万とか200万とか、そのぐらいのお金がおそらくしたんじゃないかと言われているぐらいのもので、あります。で、そういったものをこう、一気に注ぎかけたわけです。どう考えても、とんでもない無駄遣いだというふうに、思えたでしょう。弟子たちは、無駄遣いしていると。なんでこんな無駄遣いしているんだ。高く売って貧しい人々に施すことができたのにというふうに言います。実に合理的な考え方です。これを売って金にして食べ物に変えたら、多くの人を養える。その数は、全くその300万の行為をイエス様に届きかけて無駄にするのとは、比べ物にならないぐらいのメリットと、人に対する奉仕ができるはずだという考え方。非常に合理的で、なるほど、確かにそうだと、私たちも言いたくなるようなことです。実際、私たちも目の前で、とんでもないそのような高価なものを惜しげもなくイエス様に対して出会っても使う人がいたら、もっと別の使い方があったんじゃないですかというふうに言うかもしれません。で、まさしく私たちが奉仕を見るときの考え方が、これまでいろいろ挙げてきたような考え方全部が、この8節の弟子の考え方にいわば表されているんです。つまり無駄遣いするとか、もっとメリットをたくさん獲得するためには理屈にかなった使い方があるでしょうとか、この高いものを別のものにすればもっと効率的に良いことができるはずじゃないですかとか、そういう考え方全般、これが実はこの世の働きをそのまま奉仕に適用してしまっている考え方であるわけです。この世の効率とか合理性とか利益とかメリットとか、どんだけ効果があるかとか、そういう考え方全般、むしろそれは悪いことではありません。むしろいいことです。そういったものを追求していくのは当然のことでしょう。しかしそれが奉仕の収穫をなすのかというならば、それに対してはイエス様が言っている、言われているように、なぜそんなことを言ってこの人を困らせるのかという言葉が該当するのです。つまり主イエスはここで、まあ、12節のところですけれども、この人は私の体に香油を注いで私を葬る準備をしてくれたというふうにおっしゃっています。ここで、まあ、この女性からすれば、もうイエス様が十字架にかかるかどうかということは分かったことか分かりません。書いてないので、ただやむにやまれる促しによってその行為をイエス様に注ぎかけてしまったんでしょう。ある意味では愚かな行為であり、この世の働きとしては全くの無駄遣いでした。しかしイエス様はその無駄遣い、愚かな行為、非効率的で非合理的な全く無意味な働きに思えるものに、この人は私の体に行為を注いで私を葬る準備をしてくれたという主イエスからの意味を与えてくださったということです。つまりこの人にあった愚かなことは、私の十字架の死を証しするものとなったということ、そうした意味を主イエスがお与えくださったんです。そして奉仕の、私たちがこの世の考えでこれを20年間やったけど何にもなりませんでした、このことを一生懸命やったけども実りがありませんでした、メリットがありませんでした、役に立ちませんでした、無駄遣いでした、こういったいろんな働きというのがあるかもしれませんが、主イエスはその一個一個の私たちが無駄に使ってしまったというふうに自分では思っている全てのエネルギーと知識と時間の全てに対して、あなたは私を葬る準備をしてくれた、あなたは私の死を証ししてくれた、世の中の人はどんなにあなたのやったことを無駄遣いだと言うかもしれないが、あなたのやったことは愚かなことだったと言うかもしれないが、あなたは私の死をその奉仕によって証ししてくれた。もうそれだけで十分だというふうに、主が私たちの働きに意味を与えくださるのです。私たちが自分で、このことはメリットがあったから意味があった、 このことが無駄遣いになったから意味がなかった。私たちが決めることじゃないということです。奉仕の意味は、主イエスが決めてくださるんです。主イエスがそれに意味を与えてくださるんです。全く愚かな、無駄な働きに思えるものでも、主がそれを、新しい意味を満たして示してくださるのです。さらに13節では、この福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろうというふうに言われています。この記念というのは、思い起こすという意味があります。私たちは、愚かな働きや、無駄遣いに思えた、そういった全ての時間を過ごしたかもしれませんが、そういったものに、主イエスが意味を与えて、あなたのしたことを、私自身が取り上げて、私の死を明かしするものとするという、この主イエスの御心によって、それが記念となるんです。つまり私たちそれを思い起こすときに、主がそこで働かれていたということを思い出すんです。無駄遣いに思えたすべての時間や労力のすべてに、それでも主が働いていてくださったことを私たちは思い出すんです。それが記念になる。私たちがおそらくうまくいったことには意味があったけど、うまくいかなかったことには意味がなかったという考え方なら、きっと教会で奉仕していくときに、そのうまくいかなかったと思っている。そういった部分を人から何か言われれば、とても傷つくでしょうし、自分でもそうした部分を受け入れなくなるでしょう。逆にうまくいったと思っているところを誰も認めてくれなかったり褒めてくれなかったら、それでも心が傷ついてやる気がなくなってしまうでしょう。しかし、うまくいったことが意味があり、うまくいかなかったことが意味がないという考え方を私たちは手放すように求められているのではないでしょうか。むしろうまくいってもいかなくても、時が良くても悪くても、ただ主イエスから言われていることを果たすんです。黙々と効率性とか合理性とか、うまくいかないとかいかない、うまくいかないとかいくとか、いうことは度外視して、とにかく主がおっしゃられていることをやるんです。そして、その結果、そのことに意味を与えてくださるのは、主イエス。主イエスが私たちの働きに意味を与え、その私たちの働きが思い起こされるように、記念として語り伝えられるようにしてくださるのです。今日、肘川教会の皆様がここに来られています。青年会のとても若い皆様にとっては、今日の意味というのはあまりわからないでしょう、きっと。しかし、おそらく10年後ぐらいに、この日を思い起こすと、おそらくそれは記念になっているんじゃないかと思います。あの時、あなたは、ブローチョー教会でその賛美を歌い、仲間と一緒に3日間過ごした、そのことが、その奉仕が記念になっており、あなた方のしたことが記念として語り伝えられるでしょう。そのことの意味をお与えくださるのは、主イエスだからです。私たちが何をしたか、何をしなかったか、うまくいったか、いかなかったか、そうではなくて、主がお与えくださる、そのことの意味を改めて心に刻みたいというふうに思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは私たちの奉仕を私たち以上につぶさにご覧になっておられ、私たちが傷つくときに共に傷つき、私たちが喜ぶときに共に喜んでおられますが、私たちはその自分の成している全ての働きを自分で評価し、人の評価の言葉に一喜一憂し傷つき、心も疲れ果てています。しかし、今日改めて御言葉に聞いたように、その意味を与えてくださるのは、主イエス、あなたです。あなたが私たちの働きの意味を明らかになし、それを記念となして、主イエスの死を、十字架の死のによって表されたあなたの愛を明かしするものとして用いてくださるのです。私たち自身の目にとっては、どんなに愚かな、虚しいことに思えようとも、あなたはそれを引き寄せて、抱き寄せて意味をお与えくださいます。 そのことを信頼し、私が自分で全てを見限るのではなく、あなたの慈愛の眼差し、温かい御心に触れながら、日々歩ませてくださいますように、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。支えない方はご起立いただきまして、賛美歌第1編の391番を歌いましょう。